今日も続けて列王記シリーズをから話します。これは聖書に出会う前の私の恥ずかしい話です。高校生の時お付き合いをさせていただいていた彼女がいました。その彼女と別れそうになりました。私はどこに行ったでしょうか。神社に行きました。お金いくら入れたか覚えてませんけど、お賽銭を振って神様分からないように助けてくださいと祈りました。頼れるものには何でも頼りたい。別れたくなかったからです。困った時の神頼みとはまさにこのことでした。残念ながら数日後別れました。その神社には二度と行ってないです。別れたからではありません。もう別れてしまったので、その神様に頼る必要がなくなったからです。昨日の夜、私の妻にこのことを話していいですかと一応確認をしました。美しい妻に出会う前の話と言ってくれたらいいよと言われたので、私が美しい妻と出会う前の話です。このようなことがイスラエルの北イスラエルにも起きました。問題の本質は神様を愛さなくなったことではありませんでした。問題の本質は自分の都合のいい時にだけ神様に言ったことでした。自分のために都合のいいものを与えてくれる宗教、神様、偶像を礼拝したことでした。その結果、唯一の神様だけでなく他の神々にも仕えることになりました。その結果、北イスラエルは滅びてしまいました。第一列王記上の18節21節でこのように彼らの問題の本質について預言者エリアはこのように言いました。あなた方はいつまでどっちつかずによろめいているのか。もし主が神であればそれに従い、もしバールが神であればそれに従え。ずっと私はこの聖句を理解していませんでした。私はこの表現はどっちの神に仕えようか彼らが悩んでいる聖句だと思ってました。しかし実際の意味は違いました。実際の意味は両方のこの神様に足を踏み入れてしまっている、それをやめなさい、両方に足を踏み入れてしまっているからよろめいているんだということを言っている聖句だということを知りました。残念ながらこの北イスラエルにはいい王様は一人もいませんでした。すべての王が初代の王ヤロブアムの罪に従って歩みました。この初代の王様はどのような罪をどうして犯したのでしょうか。初代の王がヤロブアムが北イスラエルの王になった時、彼らは南ユダに年に3回行って神様を礼拝する必要がありました。そこで彼はこのように思いました。素晴らしい神殿がある南の国に行って、私の民の心がそっちに向いてしまったらどうしよう、そっちに行ってしまって私が殺されたらどうしようと思いました。彼はそのことに恐れを感じました。彼はそこから何をしたでしょうか。続けて列王記上12節28節、彼はよく考えた上で金の格子を2体作り人々に言った。あなたたちはもはやエルサレムに登る必要はない。見よイスラエルよ、これがあなたをエジプトから導き上ったあなたの神である。彼は一体をベテルを、もう一体をダンに置いた。このことは罪の源となった。民はその一体の格子を礼拝するためにダンまで行った。エーメン。彼は言いました。神様を忘れるのではなくて、金の格子を通して神様を礼拝すればいいじゃん、イスラエルまで行かなくていいじゃん、ベテルやダンの方が近いから。 彼は自分に都合のいい宗教を作りました。彼の宗教のセールスポイントは、居心地がいい、都合がいい、そしてコストがかからない。皆さん、今日そのような信仰生活は誘惑ですか？魅力的に感じますか？そこまでやらなくてもいいんじゃない？その声にイスラエルの民は妥協して従っていきました。金の子牛は豊穣の神です。力の神とされています。彼ら貧しくなることを恐れて豊かさを求めて、豊かさをもたらしてくれる神様に従いました。最初、この初代のヤロブアムが王にされることを予言されたとき、神様はこう言いました。私の掟、教えを守るなら、あなたのために堅固な家を建てる。彼はその約束を信じることができず、恐れに屈しました。一人の王の恐れから、自分を守ろうとする思いから始まりました。そしてその罪、その傾向はここから200年受け継がれていくことになってしまいます。どっちつかずになっているとき、私たちの心は恐れに支配されてしまいます。今日の説教のポイントは、恐れを乗り越える。それを乗り越える。恐れに関して聖書は最も話しているテーマの一つだと思います。皆さん、恐れがありますか？不安がありますか？ない人はいないと思います。しかし、どうして聖書は、どうしてイエスは恐れるなと何度も何度も教えてくださっているんでしょうか？それはなぜなら恐れは私たちを一時的な解決に導いてしまうからです。列王記下13章をお読みします。ユダの王アハズヤの子ヨシアの治世第23年に、イエフの子ヨアハズがサマリアでイスラエルの王となり17年間王にあった。彼は主の目に悪とされることを行い、イスラエルに罪を犯させたネバトの子ヤロブアムの罪に従った意味、それを離れなかった。主はイスラエルに対して怒りを燃やし、彼らを絶えずアラムの王ハザエルの手とハザエルの子ベンハダトの手にお渡しになった。しかしヨアハズが主をなだめたので、主はこれを聞き入れられた。主はイスラエルが圧迫されていること、アラムの王が彼らに圧迫を加えられていくことをご覧になったからである。主はイスラエルに一人の救い手を与えられた。イスラエルの人々はアラムの支配から解放されて、以前のように自分たちの天幕に進めるようになった。アメン。イスラエルのヨアハズは、自分が危機的状況に陥ったとき、主に助けを求めました。英語の表現だと、助けを求めて祈ったと書かれています。そして神様は憐れみ深くその声を聞いてくださいました。一体全体民は神様に聞いてもらえることを一つでもしたのでしょうか？答えはしていません。しかし神様は憐れみによって苦しんでいる民のことを助けてくださいました。それは私たちが罪の中にいた、良いことがなかった、闇の中にいた私たちを憐れんでくださったのと同じです。そして彼らは主の助けによって天幕に戻って平和に暮らせるようになりました。めでたし、めでたし。そこからイスラエルは、民はどうなったでしょうか。6節。しかし、しかし彼らはイスラエルの罪を犯させたヤロブアムの家の罪を離れず、それに従って歩み続けた。なぜでしょうか。 彼らが求めていたものは、その場の一時的な問題の解決だったからです。恐れから解放されて、安心したい、居心地よく暮らしたい、気持ちよく生活したかったからです。それによって、自分にとって都合のいい時に神様に頼って、都合のいいものを与えてくれる偶像に仕えていきました。唯一の神様も、いくつかあるうちの神様の一つに成り下がっていってしまいました。なんという自己中心でしょうか。今日私は、そして人、私たちはそのようになってしまいやすいです。自分が困難な状況にあるときに神様に頼るのに、自分が安全になると、困難から解放されると、私たちは神様の声を無視して耳を傾けなくなります。なぜなら人は一時的な解決、一時的な平和が欲しいからです。しかし神様は今日、私たちとそのような関係を持つことを全く望んでいません。人によってこの一時的な解決になるものは違います。経済的な安定、人、状況、もしくは教会そのものが一時的な解決になり得る可能性があります。危機や問題に直面するとき、本当に私たちが何に頼っているのかが明らかにされます。先週、ソバーンさんが来てくださり、お父さんお母さん向けに子育てのクラスをしてくださいました。そこで多くの質問がありました。彼は質問に答えるときに最初に必ずと言っていいほど言っていたことがありました。それはこのようなことでした。なるほど、ではまず神様のもとに行って、神様に祈ってみてください。それを聞いて、改めて自分は困難にあったとき、本当にまず神様に行くかどうかを考えさせられました。多くの場合、人に相談したり、自分で考えて決めてしまうからです。今日私は御言葉から、そして神様への祈りから、根本的な解決がそこからしか来ないことを確信したいと、その時に感じました。今日神様を私たちの病院のようにするのはやめましょう。自分の持っている問題、病気によって病院に行ったり、も抱えている問題によって違う病院に行ったりするのではなくて、今日神様だけが私たちの根本的な解決を与えてくださる方であることを心から信じましょう。今日神様は私たちに一時的な解決だけを与えてくれる小さな神様ではないからです。アメン。二つ目に、恐れは私たちを不信仰に導きます。その次の王様の話をします。列王記下13章14節から、エリシャが死の病を患っていた時のことである。イスラエルのヨアシュが下ってきて訪れ、彼の面前で、我が父よ、イスラエルの戦車よ、その騎兵よと泣いた。エリシャが王に、弓と矢を取りなさいというので、王は弓と矢を取った。エリシャがイスラエルの王に、弓を手にしなさいというので、彼が弓を手にすると、エリシャは自分の手を王の手の上に乗せて、東側の窓を開けなさいと言った。王が開けるとエリシャは言った、矢を射なさい。王が矢を射るとエリシャは言った、主の勝利の矢、アラムに対する勝利の矢、あなたはアフェクでアラムを打ち、滅ぼし尽くす。またエリシャは、矢を持ってきなさいと言った。王が持ってくるとエリシャはイスラエルの王に、地面を射なさいと言った。王は三度地を射てやめた。王の人は怒って王に言った。五度、六度射るべきであった。そうすればあなたはアラムを打って滅ぼし尽くすことができたであろう。だが今となっては三度しかアラムを打ち破ることはできない。この王様もヨアシも死の前に悪とされることを行い続けていました。しかし、預言者エリシャが死にそうになると、彼はエリシャに助けを求めに行きました。エリシャに助けを求めに行くのは、 素晴らしいことでした。しかしここにも困難な時、自分が困った時にだけ神様に頼る浅い信仰が見え隠れします。そしてこのエリシャとのやり取りは彼の信仰の試練でした。テストでした。彼がどれほど勝利を望んでいるか、どれほど神の力を信じているか、そのテストでした。しかしそこで彼の疑い、不信仰が明らかにされました。ここで何がわかるでしょうか。ヨアシの心の願いは罪の象徴である隣国アラムを打ち破ることではありませんでした。打ち勝って、何回か打ち勝って恐れから解放されることでした。そのためには数回の勝利で大丈夫でした。しかし神様の御心はアラムを完全に滅ぼし尽くすことでした。そこに神様の計画と彼の信仰のギャップがあります。これくらいでいいや、少し状況が変わったらもうそれで満足しよう、そのような気持ちがあったのかもしれません。今日私たちにも恐れによって現実的になる、期待しなくなる誘惑があります。今日恐れによって失敗したら、がっかりしたらどうしよう、そういう恐れから大きな神様、大きな夢を見ることをやめてしまいます。そして私たちに恐れがあるとき、私たちは人に合わせて諦めてしまいます。数週間前、私はある人との会話で私自身がいかに恐れと不信仰であるかを実感させられました。その時間で私はその人を信仰と勇気によって困難な状況を信仰を持って進むように励ます時間でした。会って話してみると、その人は最近仕事が忙しくて、私はプッシュするのは良くないかなというふうに感じて少し引きました。そういうことがあり、だから私は彼を受け入れた上で、まあ、やれたらいいんじゃないという曖昧な表現をしました。そのことを見かねたもう一人の一緒に座っていた人は彼にこのように言ってくれました。違うよ、あなたならできるよ、心が準備されてからやるんじゃないよ、やると決めて決心してからそのために祈って神様と格闘するんだよ、それが信仰の戦いだよ、大丈夫、あなたはできる、神様が働いてくれると、明確に話してくれました。私はそれを聞いて、あ、これは本当は私が言うべきことだったと思いました。私は言えなかった理由を考えました。私の中でその人の状況への配慮、分かってもらってないと思われたくない恐れがありました。そのことを通して私は改めていろんな関係において自分はいかに恐れから真理を話さなかったり、信仰を持って励ましていないかを考えさせられました。たくさん恐れから言えてないことがあることに気づきました。配慮、相手の状況、現実的かどうか、響きはものすごくいいですね。愛があるように見えます。しかしその中に恐れから不信仰になって言えてないことも多くあることに私は気がつきました。すべて言えばいいわけではないと思います。しかし私たちが恐れから来る不信仰によるとき、神様は働いてくださらないです。実際その言われた人は信仰を持って決心して神様の働きを味わうことになりました。 兄弟姉妹の皆さん、今日恐れと不信仰、恐れと信仰は私たちの心の中に共存することはできません。皆さん、恐れから不信仰になっていることは何かありますか？もしくは恐れから自分の力、分別に頼っていることはありませんか？ぜひ恐れではなく信仰を共に選んでいきましょう。もう一つ、恐れによって私たちは盲目になってしまいます。その続き、先ほどの続きを言います。アラムのハザエルはヨーハスの生きている間、絶えずイスラエルに圧迫を加えた。しかし主はアブラハム、イサク、ヤコブと結ばれた契約の上に彼らを恵み、憐れみ、御顔を向け、彼らを滅ぼそうとされず、今に至るまで御前から捨てることはなさらなかった。ヨーハスの子ヨアシュは父ヨーハスの手から奪い取られた町々をハザエルの子ベンハダトの手から取り返した。ヨアシュは三度彼を打ち破り、イスラエルの町々を取り返した。アメン。神様はまた憐れみを示してくれました。ここから分かることは、神様の私たちへの恵み、憐れみは私たちのパフォーマンスではなく、神様のプロミス、約束によるということです。罪から離れない北イスラエルの民を神様はどれほど愛してくださっていたでしょうか。何度も何度も罪を犯し続けても、神様は御顔をイスラエルのために向けてくださいました。先ほど読んだ場面の通り、3回弓を放って通り、3回アラムを打ち破りました。そのおかげで町を取り戻すことができました。王国にとって町、領土はとても大切です。それは今も昔も変わりません。イスラエルの国は一時的に町を取り返して喜んで安心したかもしれません。しかし神様が本当に取り返したかったのは、土地、エリアではなくて神様のオーソリティ、権威でした。イスラエルの民の心の中に神様の権威が回復することでした。イスラエルの民の心の中に神様にだけ従う、その心が取り戻されることでした。外側の状況が変わることじゃなくて、彼らの心が変えられることでした。しかし彼らは長年の恐れによって、罪によって、この神様の計画、目的が見えていませんでした。盲目になっていました。いつも神様はこの神の民を通して周りの人に神様の権威を立ち返るように望んでおられました。しかし彼らはもはや自分たちが神に選ばれた民であること、神に栄光を返す民であること、そのことを見えなくなってしまっていました。むしろ反対に、周りの国々、周りの宗教に飲み込まれていってしまいました。今日恐れは私たちの神様のからのビジョン、計画から盲目に私たちをさせます。今日自分自身、子育てに対して恐れがあります。将来自分の子供が神様を信じることができるのか、どのような大人になっていくのか、恐れがあります。その恐れから自分に従うように、御言葉に従うように強制したくなる誘惑があります。同時に、そういったことで言い争いたくない、ぶつかりたくないという思いから、彼の選択によるものだ、 彼が選べばいい、神様を言葉を伝えたくない、伝えない恐れがあります。私はそのどちらも間違っていると思います。私自身簡単に恐れを動機にして行動してしまいます。その私の恐れを家で私の妻に話しました。私の悪い関わりで信仰の妨げになったらどうしよう。私の妻は携帯をじりながら何度も言ってるんだよ。ハニーハニー、見せられたらメタノイアすればいいじゃん。その通りだなと思いました。彼女の方が恐れではなくて神様の計画を信じていました。恐れから私は神様の子供への、私の子供ではなくて神様の子供への計画を見えなくなっていました。恐れから神様がどれほど子供を愛して力強く彼の人生に働いてくれるかを見えなくなっていました。神様がどれほど世の光として用いてくださるか、御国を建てるために用いてくださるか、それを父である私が信じなければ誰が信じるんでしょうか。試行錯誤しながら、失敗しながらでいい、恐れず神様の素晴らしさ、その喜び、生きた信仰、メタノイアし続ける姿を私は示し続けていきます。今日神様のあなたへの計画ビジョンはクリアに見えてますか。それとも恐れから盲目になっていますか。今日私たちには希望があります。私はこの2ヶ月間列王記を勉強する中でそれを感じています。だからこそこの列王記を読むたびに私はこう強く思います。イスラエルの民は本当にもったいない、もったいなかった。神様がここまで罪を犯してもメタノイアしたら憐れんでくださるのに、助けてくださるのに、彼らは一時的な解決しか求めませんでした。彼らは恐れからどんなことがあっても助けてくれる神様の平和に預かることができたはずでした。そして彼らは恐れから力強く働く神様を見ていませんでした。誰よりも力強い唯一の神様を他の神様のうちの一つにしてしまいました。そして彼らには用意された神様の計画に立ち返るチャンスが何度も何度もありました。教会の皆さん、今日恐れは私たちを神様からの平和、神様の力強さ、神様の計画から引き離してしまいます。今日共にこのような憐れみ深い力強い神様は唯一聖書の神様だけであることを共に信じましょう。神様いつも私たちを助けてベストを備えてくださいます。その神様を信じたら今日私たちはどっちつかずにいることができるでしょうか。どっちつかずでいる必要があるでしょうか。どっちつかずにいるのが気持ち悪くなるぐらいです。大切な問いかけは今日私たちがどのような神様を見ているかです。今日神様との関係でどっちつかずによろめいていませんか。人生がよろめいていませんか。恐れから一時的な解決を求めたり不信仰盲目になっていませんか。今日私たちが今日私たちの人生で神様がどこかよろめいている部分があることを示してくれるなら、今日私たちが恐れに支配されてしまっている部分があると教えてくれるなら、今日共に変わる決心をしましょう。なぜなら具体的に今日神様にまずどっちつかずによろめいていること、恐れがないかをまず心探ってもらうように神様のもとに行きましょう。 して残り1ヶ月ありますので、ぜひ列王記を一緒に読みましょう。そして列王記を通して神様がどのような方か改めて共に深めましょう。そして自分の人生のいろんな側面、神様との関係、自分のハウスホールド、自分の家族、教会の中での関係、自分の持っているコミュニティの中で、本当に神様に、唯一の主に従っているか、そのことを吟味して、ぜひ神様にだけ従っていきましょう。今日私たちの神様は地上の王様と全く違います。第一テモテ6章15節、神は定められた時にキリストを表してくださいます。神は祝福に満ちた唯一の主権者、王の王、主の主です。今日私が信じている神様こそ本物の王の王です。唯一の支配者です。今日だから私たちは恐れをともに乗り越えることができます。アメン。どっちつかずによろめくことをやめて、恐れを乗り越えて王の王、私たちの神様に従っていきましょう。説教以上になります。ありがとうございました。